庭内別居の皆さん、こんにちは。いくらしおりです。一人で泣いたりしていませんか？お久しぶりでございます。皆さんはどんな夏を過ごされて、そしてどんな秋を迎えられていらっしゃいますか？そうですね、窓を開けると金木犀の香りが。この辺りはそんなに木がないんですけれども、確かにいい香りがふわふわっと漂ってくるんですよね。一番びっくりしたのは、私埼玉の南部からですね、池袋まで通勤しているんですけれども、赤羽のあの殺伐とした駅のホームで、かなり強く朝金木犀の香りがしてくるんです。赤羽に住んでいらっしゃる方、駅の周りに金木犀たくさんあるんですかね。本当に一瞬なんですけれども、こう仕事に行く時にかなりこう殺伐として、自分もこう何でしょう、テンションがこう仕事向きになっている時に、非常にこう癒しの一瞬といいますか、とてもこう気持ちのいい時間なんですね。皆さんはそんな一瞬こう味わっていらっしゃるでしょうか？そうであってほしいなと思っております。さて、かなり長い間空いてしまったのですけれども、まあいろいろわけはありますよ。4月からフルでお仕事を始めて、それも、ずっと塾の講師をしていたんですけども、その時からずっと行きたかった、教育業界ではかなりこう大きな学校法人にお勤めしていますというお話までいたしましたよね。本当にこう一流企業の大きなところでポーンとパートだった主婦が飛び込むっていうのは、もう想像を絶する大変さで、もう毎日毎日怒られているところから、もう本当に少しずつ少しずつものを覚えていって、気がつくと、もう半年という、状況です。お電話なんかもたくさん受けるんですけれども、こう偉い部署の課長さんや部長さんからお電話かかってくるときに、もうあまりにもこう組織が大きくて部署名を覚えていられないというのが正直なところで、関わりのないあまりない部署からお電話かかってきて、先日もあちらの方がすごくこう忙しい時に、著作権部に、その研究会の資料を回すから一部くださいとおっしゃられたんですけれども、私聞き慣れなくって、そもそも著作権部があることすらもう恥ずかしいんですけども知らなくって、もうすごい殺伐とした状況の中で電話に向かって、至極真面目に著作権部とおっしゃられているのに関わらず、は？もしもし？もう一度おっしゃってください。チョロ権部でございますか？って言っちゃったら、もう部署中シーン。その後クスクスクスクスクスクス、チョロ権部だって、チョロ権部だって、なんだよチョロ権って、チョロ級かよ。もう男性社員がもう呆れるのを通り越して、もう力が抜けてしまったと散々笑われる始末です。でもおかげさまでエクセルも少しずつ触れるようになり、簡単な関数でしたら使えるようになり、みじみじと1ミリずつ、いわゆるフルタイム社会人という感じがしてくる昨今でございます。はい、私の仕事の話はさておきまして、癒しのポッドキャストということでございますから、今日はですね、いつものことではあるんですけれども、ちょっと長めに拡大版でお送りしていきたいなと思います。話の流れといたしましてはですね、夏ですか、忙しい中を縫ってちょろちょろっとこう飲みに行ったお店の中で、こうおすすめしたいなというお店があるので、ぜひそちらの方をお話ししていけたらなと思います。それからですね、やはりこう秋ということで、読書の秋、ちょっと真面目なお話もしていきたいかなと思います。真面目とは言いましてもね、家庭内別居のポッドキャストでございますから、それにもちろん絡めていきたいと思います。眠くならない範囲でお話ししていけたらいいんじゃないかなと思っています。さて、では美味しい楽しいお酒のお話から始めましょう。はい、本日ご紹介するのはですね、2軒のお店です。ところで皆さんは タバコ、キセル、葉巻、いずれかをこうたしなんでいらっしゃるでしょうか。エクラはですね、20代のもう前半にはお母さんになっていたということもありまして、ちょっと背伸びしたい時期に葉巻を吹かしていたことがありました。ただしですね、なぜかド金髪にした時にえらいアレルギーが出てしまいまして、こう食べ物もダメだし葉巻も吸えなくなってしまったというすごい痛い過去がありまして、それ以来ずっと、まあ、10年近く葉巻も吹かしていないんですけれども、どうしても1年に1、2回こうニコチンが欲しいなという時は正直ございまして、その時はキセルで代用していると、本当に1分から3分ぐらいなんですけれどもね。でもまあそれってよほどうまく吸えない、吹かせないと考え事をする時にせわしないんですよ。こう刻みタバコをこう変える仕草がしょっちゅう入ってしまうので、でまあ社会に出てってこの年で言うのもおかしいんですけれども、社会に出ていろいろ考えたいことが増えてきた時に葉巻って実はすごくいいんですよね。1本がどんなに短くても20分から30分、長いものは1時間とありますので、本当に飲めない人でも吹かせるんだったら、ゆっくりこう吹かざけをせずに香りを楽しみながら、その香りでアロマ効果を得ながら、まあリラックスタイムを送れるという、そういう実は利点がございます。でどうしても葉巻をまたやりたくって、でもぶっ倒れてしまった過去があるので怖くって、葉巻ではなくてタバコでもなくて間でシガリロという細い葉巻があるので、その細い葉巻を、まあ、探してちょっと徘徊してみました。で、1軒目ご紹介するところは東銀座のお店です。場所はですね、なんとお伝えすればいいのかな、最寄り駅は銀座の1丁目とか東銀座駅ですかね、この辺が近いのではないでしょうか。お店の名前は、バーバニラコークと申します。こちらね、またブログにリンク先貼っておきますので、ぜひ行ってみてください。何が一番すごいかというと、葉巻が吸い放題なんですよ。で葉巻は置いてある店は多いんですけども、シガリロがパカパカ吸えるってそうないんですね。葉巻はあってタバコはあってシガリロがないっていうところは結構実はあります。ル・コネスールという、まあ、葉巻の大御所のお店があるのですが、そういうドカッと大きいところに行かないとこうなかなかたくさんの、シガリロは味わうことができません。でまあ、このバーバニラコークに行ったのですが、一番葉巻も一番ってたくさん売りがあるんですよ。葉巻だけではなくてですね、実はここではフランスでずっと長らく禁止をされていたアブさんが飲めるんです。アブさんって漫画じゃないですよ。アブさんというのはフランスでは緑の妖精と言われていた、非常にこうオリジナルはアルコール度数が高い、まあ、本当に麻薬に近いような扱いをされるような、廃人になってしまうと言われるような非常に強いお酒でありました。でその、まあ、アブさんがですね、ここで飲めると、苦いおもぎを使ってると伺ったんですけれども、まあ、独特の味や香り、ハーブ香がするお酒なんですね。今もその度数は禁止された時よりも下がっているはずなのですが、やはりこう水や角砂糖でこう割りながら飲むという形もが、まあ、最初はよろしいのではないかということです。そのアブさんがたしなめるということですね。あと一番女性として嬉しかったのは日曜日に空いているということなんですね。西麻布や六本木なんかではこう夜のお店って日曜日やってないんです。だからちょっとね女性はこうウィークで 家事をやって忙しくて、しかも家庭内別居でこう、もう家のことも全部やらなきゃっていうことを済まして、日曜日に飲みに行くときに空いてるお店を探すというのが本当に難しいんですよ。まあそういう中でこのバーバニラコークが日曜空いてるというのはぜひぜひおすすめしたいところでございます。実際ね、日曜日の夜8時ぐらいに伺ったんですけれども、男性いなかったんですよ、お客様は。で、お年がそうですね、私より一回りか 0.5 回り上の女性がお二人で、かなり飲んでらっしゃいましたね。もうパカパカパカパカ飲んで喋ってらっしゃったんですけども、やはりね、こうお酒をたしなむ女性、葉巻をたしなむ女性も増えてきたので、日曜日空いてるお店というのはぜひぜひ、特に家庭内別居の方には知っておいていただきたいなということでした。このアブさんなんですけれども、本当に複雑な香味がしましてね、でアブさんを入れるときにアブさん用のスプーンがあるんですね。そのスプーンというのもとっても可愛らしくって、マスターのお話だと、このフランス飲みの市なんかでその専門のスプーンがたくさん出ているということです。ぜひアンティークとして、あるいは食器が好きな方ですか、見に行っていただきたいなと思いました。こちらね、銀座ということでアクセスもすごくしやすく、かつちょっと東銀座で中心から外れているので、ガチでがっつり飲んだり吸ったりという方以外にもこう非常にこう入りやすい雰囲気なので、はい、また私も出かけてみたいなと思っております。さて、では2軒目に行きましょう。2軒目はですね、実は私が勤めています池袋です。池袋の、なんと言えばよろしいんでしょうね、場所なんですが、非常に私は分かりづらかったんですよね、場所が、西口なんですけれども、5分ですか、駅から5分のところですね。ここはどうやって言ったらいいのか、でも多分池袋の西口からが一番近いと思うんですけれども、キングラムというお店なんですね。バーキングラムで検索していただけると出てくるんですけども、ここはすごくラムとシガーが美味しい、そう、美味しいんですよ。で、ラムなんかも海外に買い付けにね、皆さん行ってらっしゃるということで、でも何が一番いいって近いというのが一番私はいいですね。あとモヒートがすごく好きなので、モヒートをね、味わいに、行くという形でしょうか。もうモヒートといえば夏の味ですよね。とてもとても飲み口が さっぱりしていて、こうビールに飽きた時なんかにいいと思います。ちなみにですね、ここはラム酒が270種類以上もあるということで、ぜひぜひおすすめしたいと思います。他にもね、モヒートと葉巻のいい店というのはあるのですけれども、結論から言わせていただくと、私結局しがりろを復活したんですけど、やっぱり体調に体に合わなくなってしまってて、葉巻ダメだというすごく悲しい残念な結果になってしまったので、お酒だけ、モヒートだけというラムだけという形になってしまいました。本当に体が受け付けなくなってしまったなという、10年経ってもダメなものはダメなのねという、もう壊れてしまった夫婦関係のように、体は葉巻を受け付けませんでした。丸という感じですね。学士です。さて、そんなこんなでね、 よく家庭内別居してて、どうしてそんなに持つんですか、まあ3年目になるんですけど、この秋にどうして持つんですかと言われるんですが、まあ、うちはその家庭内別居の形が非常に特殊、夫と人間的な理解や信頼はあるというのがまあ一番強くって、次に夫が暴力であったり経済的にお金を入れなかったり、そういうことを一切まずしない人だというのが非常に大きいのです。だから本当に、まあ、夫婦間のこう異性としての触れ合いであるとか、あとはこう将来を一緒にやっていく気持ちなんかがあれば、本当にどの家庭にも負けないぐらいいい家庭なんですが、実際ご存知の通り3年間全然どこかで何かを出かけたり共有するということは子供がいないとしてきておりませんし、まあうちの場合は夫が当初メンタルを病んでいたので、そういうこともあってね、私が見守る形でずっと来てしまっているというのも大きいんだと思います。だけどどういう原因にしろ、どういうストレスがあるにしろ、一番大事なことは自分がダメだなとか自分が辛いなと思った時に本当に飲んだり食べたりという単純なことだったりエステだったり何でもいいんです。本当に自分のお小遣いでできることで楽しいと思えることにこう貪欲というか敏感になっていることだと思うんですね。だから私がこちらのポッドキャストで紹介するお店っていうのは主婦のお小遣いで行けて、主に都内の方が子供を待たせず、あるいは1日半日子供を見てもらえば息が抜けるというところをずっと紹介し続けているわけでございます。今後も、その路線でずっとやっていきたいなというのが、あるので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、そういうことですね。リスナーさんがですね、8000人を超えました。本当にありがとうございます。もちろん登録をしてくださってそれっきりだったり、登録をしていただいた後削除している方なんかも全部延べでカウントされているので、実際のリスナーさんが何人いらっしゃるかというのが全然わかりかねますけれども、どこかで誰かがどなたかがこれを聞いて、家庭内別居でもまんざらなんだろう、人生捨てたもんじゃないんだとか、家庭内別居だからって萎縮をしたり悲しむだけではダメなんだってこう思ってくださってるというのは非常に私の励みでして、なかなか更新する時間はないんですけれども、年内に、9000越したらすごく素敵かなと実は思ってます。なんでかっていうとですね、すごい単純な理由なんですけれども、こちらのカウントをしてくださっているといいますか、かませているサイトが閉じてしまうんですね。最初ポッドキャストを配信するために使っていた、だからカウントができなくなってしまって、で iTunes の方ではiTunes ストアにも登録はしてるんですけれども、何人撮ってるかさっぱり私がわからないので、まあ年内9000とかいったらいいかなって思ってます。1万はまあちょっと無理だと思うんですけれども、ぜひ家庭内別居、泣いてるだけじゃなく、秘めてるだけじゃなく、閉じこもってるだけでもなく、とっても大きなことで、すごく家庭を揺るがすことではあるんですけれども、それは多分あなたの人生の一部分でしか過ぎないし、一要素でしかないので、そんなにがっつりこう構えるというか、向かい合わなきゃダメだけども、それだけを見てこう生活するということは大変辛いししんどいので、肩の力を抜いて今後もよろしくお願いいたしますということです。はい、さて、アブさん、ハマキ、ラムというお話が続きました。ちょっと長いんですけれども大丈夫ですか。拡大版でお送りしておきます。スポーツの秋、芸術の秋、いろいろありますけれども、やはりこうお勤めしていると週末ぐったりしているというのが本当のところで、そうするとこう必然的に読書の秋に向かってしまうことが多いので、ここからは、読書の秋、ちょっと本についてお話ししたいなと思います。ところで今話している言葉、あなたも言葉を使いますね。職場、 家庭、友人、そういう中で言葉を使っていて、あれ私こう言ったんだけど全然分かってもらってないなとか、えそんなつもりで言ったんじゃないのにどうしてそんな風に取られちゃってるんだろう、そんなことたくさんありますよねと言いますか、家庭内別居って実はそういうことがこう雪だるま式に重なった後でのことだったりね、したりしますよね。まあそんな中で常々趣味で文章を書くということもあって、なんて言葉って難しいんだろうって、今更あなた30も後半になってそんなこと何を言ってるのという感じなんですけれども、ずっと気になっていました、ソシュールという学者さんの今言語学を勉強し始めました。文学部、特にヨーロッパ系の文学部の方だったらご存知だと思うんですけれども、このソシュールさんはですね、言語学、言葉を科学することの、権威であります。本当に私はすごい人なんだなと読みながら思っているんですけれども、何分大学生の時サボりすぎてしまったので、授業でやったはずなのですが何も覚えてないと言ってもよろしいそこでですね、講談社現代新書から出ています、町田健さんが書かれた、ソシュールと言語学、言葉はなぜ通じるのかという入門書を読んでいます。買ったのはすごく前なんですけども、私自慢じゃありませんが速読ならぬ遅読なんです。遅く読むということですね。仕事からずっと講師をしてて、大学入試問題、特に赤本をですねすごい速さで読まされた過去がありまして、速読できるんです。内容も速読で頭に入れることはできますけれど、2、3年前からもうそれがすごく嫌になってしまった。知りたいこととか味わいたいことをゆっくりゆっくり読むというのがマイブームで、一冊の本を3年かけて読んだりとか、本当ザラにしてますね。だから読み差しが家にこう何十冊もあるというすごい状況なんですが、まあその中の一冊として今回ソシュールと言語学についてお話ししたいと思います。実はこれまだ途中なんですよ、思いっきり。だけどそうなの、まだこれしか読んでないけどこうなのと思うことがあって、でそれがすごくこう家庭内別居の自分を楽にしてくれた、元いこう職場も楽にしてくれた。何でしょう、こうたくさん今スピリチュアル系の本とか人生をうまく回す本とか出てるんですけれども、私そういう本よりも本当にこのソシュールの入門書の方が救われたというか、すごく良かったのでちょっとそのお話をしたいなと思います。まず言葉について書かれていることなんですけども、英語とかフランス語とか日本語とか、その国の言葉の違い以前に、言葉が何からできているかということを考えた方なんですね、ソシュールさんは。でフランス語をやってる方なんかはよくシニフィアン、シニフィエっていう言葉を聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、シニフィアン、シニフィエ、意味とその見た目、言葉のその文字としての形みたいなものをこう分けて考えたり、ランガージュ、フランス語でランガージュって言うんですけど、英語で言うとランゲージですね。そのランガージュ、言葉、言語っていうものは意味であるラングと、あと音であるパロールに分かれていると考えたり、すんごい細かくこう言葉というものをサクサク分解していった人で、最初その読み始めると伝える言葉をこんなに細かくしていったら伝えるものも伝わらないんじゃないかなっていう、すごいこう疑問に襲われるんですけども、ところが分けて考えることで、私たちがこう日頃話している言葉って実はものすごいこう高度な 仕組みだってことに気づいてくるわけですよ。例えばですね、夫婦間で普通に交わされてる言葉ってこうすごいこうルーティンワークというか当たり前のことって多いでしょ。お子さんにこうおっしゃることもそうだと思うんですよ。ねえねえねえ、いつも通りあれやっといてとか、洗面所の横にある石鹸入れといてってとか言いますよね。私だけですか、そんなはしょったものの言い方をするのは。その時に当然その単純に家庭の事情で、洗面所の横ってどこ、右左、それともちょっと奥の方、斜め上、棚の上っていうところから始まって、石鹸って何、固形石鹸、液体石鹸っていう細かいところから始まって、ものすごいたくさんのこう要素を含んでるわけです。で、単純にその文化の違いだとか世代の違いだとか、あとはその物の言い方の違い、洗面所ではなくて手を洗うところ、石鹸ではなく液体ソープ、そういう細かいところを考えていくと、私たちって何か人に物を伝えるときにすっごいこうハイテクなものを使ってるんです。本当にむしろパソコンとか SNS を使わなくても、この自分の体一つで相手に物を伝えるってすっごいテクニックのいることなんです。声、表情、仕草、相手が今どんな状況なのかを考える。今疲れているから話してもきっと頭に入らないだろうな、今機嫌がいいから余裕があるからこっちが言うことをもっとこう理解しようとおもんぱかってくれるだろうな、そういうことが分かってきます。多分私たちは、私も含めて、言葉って使いこなせていないんだなっていうことが分かります。あたかもこう、英語が通じた、わーいわーいってレベルと実は変わりはないんですね。その自分の国の言葉であってもです。さっきこうランガージュはパホールとラングに分かれているだとか、シニフィアン、シニフィエに分かれているだとか言いましたけども、さらにそこに、こう縦の線、横の線を加えて、ちまちまとソシュールさんは言葉をぶった切っていくわけですね。で、すごくその中で私が印象的だったのは、教示体、通じ体という言葉でした。何、もういい加減眠いからやめてよって言われてしまいそうなんですが、この話でおしまいにしますね。教っていうのは共にということです。字は時ですね。体は状態の体です。通じ体は通常運転の通に、字は時で、体は状態の体。つまり言葉にはこう共にこうみんなでこう一緒に持っている、これってこういう意味だよねっていう意味と、あとずっとこう意味が一定の期間変わらない意味っていうのがあるということです。わかりやすい言葉だと貴様っていう言葉とか、お前って言葉ありますよね。あれ、中学校や高校で習いませんでした？貴様とかお前って昔は偉い人に使った言葉なんだよって教わりましたよね。それが今はこう相手を貶めたりとかするときに使 こう乱暴な言葉になっている。偉い人に使った言葉が千何百年経つと乱暴な言葉になっているの？ね、これが教示体や通じ体を理解するときに多分一番わかりやすいと思うんですけれども、時と場所が違ってしまったり、同じ経験をしなくなってしまうと意味が全然変わってしまうんですよ。そこでです、家庭内勉強になった時に考えてみました。私たちは家庭内勉強になる前に同じものを見て同じものを共有してきたはずなんですけれども、違っていた。好きという意味とか愛してるっていう意味もずれてきた。うちに関して言わせてもらえば、愛情や信頼というのはまだとても深くあるんだと思います。だけれども夫にとって私は異性ではなくなってしまった。いつの間にか愛している、好きという言葉の共事体と通じ体が十何年夫婦をやってるうちにずれてきてしまったわけですね。すごくそれって驚くことで、ソシュールさんが言葉って本当に生き物 ソシュルさんが言ったんだと思うんですけども、生き物みたいだねっていうようなことをいつかおっしゃってたと思うんですが、本当に、まあ、ソシュルさん以外にも普通に金田一さんとかね、辞書を作るときに言ってますけども、本当にこう同じ屋根の下にいても人ってものすごくこういつも同じ世界にいるようで、お勤めして帰ってきて眠ってるだけのようで、違う世界、違う時間、違う考えを持って自分の時間を生きているんだなって本当に理解ができました。人ってものを考えるときにイメージで考える人と言葉で考える人がいるようなんですけれども、これだけ高度な言葉を使って自分独特の世界を作っていったときに、言葉自体にもズレが含まれるし、それぞれ個人の考え含まれるし、そのお互いの意見や考えをぶつけて共有するって、実はとっても気の遠くなる作業なんです。だから基本人は、これは失望とかネガティブとかな気持ちではなくって、そもそも分かり合えないものなんです。なのに分かり合おうと言葉をかけるんですね。そこってすごく大きなことだと思いませんか？私たちはそもそも分かり合えない。環境や文化や性別や年代や、そういうものが違っていて、かつ使う言葉自体全く生きてこうピチピチしたこう魚で文字を書いているようなものなんですよ。こうコントロールできないもので、鼻からコントロールできないもので意思を伝え合っている。そう思うと、なんで分かってくれないの、なんで理解し合えないのっていう苛立ちは霧のようになくなってしまうんです。まあ分からないだろうけど、一生懸命伝えてみるか。そう思うと、子供にも旦那にも友達にも職場にもすごく丁寧にものが言えるようになったり、相手の様子を見てお願いすることができるようになったり、いろんなことが変わっていきます。もしこの秋に読む本が決まっていなかったら、ちょっとソシュールさんに興味があったら、あるいは大事な人と仲違いをしてしまったり、なかなかこう人に言いたいことが伝わらないなと思っている方がいましたら、ぜひこの、ソシュールと言語学おすすめします。専門書を読むよりも本当に分かりやすくって、通勤の間、通学の間にちょびちょびちょびちょび読んでいけるボリュームなので、私も続けて読んでいくので、もしよかったら感想を聞かせてください。お願いします。はい、30分を越してしまいました。大変長いポッドキャストになってしまいました。ご清聴ありがとうございました。まだまだお話ししたいことたくさんあります。家庭内勉強の中では子育てについてもいろいろ悩みがある方いらっしゃるでしょう。もちろん今回の震災の後、普通にできた子育てや普通にできた夫婦のコミュニケーションが取れない方、離れて暮らしている方たくさんいらっしゃると思います。家庭内別居になっちゃった、あるいは今回の震災で家庭内別居からよりが戻った、そんな方もいらっしゃるでしょう。そのいろんな難しい要素が重なると、人って本当に簡単に離れてしまったり、壊れてしまったり、相手を攻撃してしまったり、こう閉じてしまったり、いろんなことがあります。ですけれど、私は家庭内別居が続く限り、またこうやってポッドキャストをお届けしていきたいと思います。時代はユーストリームですね。もう本当にリアルにこう放送するんですけれども、なぜポッドキャストかということは、ダウンロードをしておいて、ひっそりと聞くことができるからです。通勤通学の間に、お子さんが寝た後に、気まずい旦那さんとの時間、あるいは奥さんとの間が、このやることが終わった後に、こっそり外でこう何かこう壊すのではなく、あるいは壊れてしまってもお互いが納得する姿で進んでいけるように、私はポッドキャストをずっと配信していきたいと思ってます。本当に何か、例えばこう勝間さんのようにこうわーっとこう難関の資格に受かるとか、 ドカッとこう会社を立ち上げるとかそういうことはできないんですけれども、家庭内別居ってすごく自然に普通にごく一般の家庭であることなので、そういうまあ幸か不幸かそういう状態になってしまった人がどうやって毎日をエンジョイして、そして親としての義務を放棄しないで家庭内別居が失うだけではなくって、何を気づかせてくれるか、何をもたらしてくれるか、そういうことを考えていけるポッドキャストをこれからも作っていきたいと思っています。外はとても気持ちのいい秋晴れです。私もたまの休日なので、今日は合気道に頑張って趣味の小説の方も書き進めたいと思います。長らくご清聴ありがとうございました。こちらのポッドキャストは、シーサーブログの方でも配信をしておりますし、 iTunes でも配信をしております。ぜひご興味のある方は登録をお願いいたします。それではまた次お会いする日まで、アビアント。